意気、姿勢だより、6ページ。市の政策、民生委員、児童委員の紹介、問い合わせ、市民福祉課地域福祉班、電話 48-1116。今回退任された民生委員、児童委員の後任として、9月1日に就任されました2名の方へ委嘱状の交付が行われました。任期は令和4年11月30日までです。民生委員、児童委員は地域、行政、学校などと連携しながらそれぞれの地区で市民皆様の福祉の窓口として活動されます。困りごとや心配ごとなどお気軽にご相談ください。氏名、上村秀夫さん、勝本、区分、主任児童委員、担当地区、勝本町全域、全民生委員児童委員、品川哲則、氏名、枝優子さん、石田、区分、民生委員児童委員、担当地区、本町、全民生委員児童委員、松隈淳子、公共下水道及び漁業集落排水への接続の推進、問い合わせ、上下水道課下水道班、電話 42-1113、公共下水道事業認可区域、郷の浦都市計画区域内、阪西本村フレの一部、田中フレの一部、志原西フレの一部、及び漁業集落排水処理区域、瀬戸芦部地区内、山崎地区内においては、汚水処理施設を整備しており、現在稼働中です。整備済みの区域内において、汚水マスへ未接続の皆様におかれましては、お早めの接続をお願いします。詳しくはお問い合わせください。功績をたたえて、問い合わせ、総務課総務班、電話 48-1111、令和2年10月1日付で高齢者叙勲が発令され、本市より永田実様が受賞されました。ご受賞おめでとうございます。高齢者叙勲、旭日炭鉱賞、地方自治功労、元郷の浦町議会議員、元壱岐市議会議員、永田実さん、郷の浦町、88歳。令和3年度各保育所及び石田子ども園の園児募集について、問い合わせ、子ども家庭課児童家庭班、電話 48-1117。令和3年度認可保育所及び石田子ども園、小規模保育施設、僻地保育所の園児を募集しています。入園を希望される方は、期限までに申し込みをされますようご案内します。なお、都筑き保育所は令和3年度をもって閉園し、令和4年度から石田子ども園と統合することをあらかじめお知らせします。入園対象時、認可保育所、石田子ども園、小規模保育施設、僻地保育所の対象は、家族の仕事等の都合により、家庭での昼間の保育が困難で、保育実施基準に適合する乳幼児、生後4ヶ月から、2号認定、3号認定、石田子ども園、 僻地保育所の対象は、幼児教育を希望する平成27年4月2日から平成30年4月1日生まれの者、1号認定。1号認定の説明。満3歳以上で保育を必要としない子供。2号認定の説明。満3歳以上で保育を必要とする子供。3号認定の説明。満3歳未満で保育を必要とする子供。申し込み用紙配布場所。1、市内各保育所、石田こども園。2、子ども家庭課、市役所郷の浦庁舎1階。3、市役所各庁舎、勝本、芦部、石田、市民生活班。申し込み期限。12月11日金曜まで、午前8時30分から午後5時、土日祝日を除く。申し込み書提出先、第一入所希望の各保育所または石田こども園。申し込み時の提出書類。丸一、施設型給付費。地域型保育給付費等支給認定申請書。支給認定申請書に利用児童及び児童の世帯員すべての方の個人番号、マイナンバーを記載していただく必要があります。2、入園希望児童の保護者世帯の勤務、内定、証明書または就労状況、予定、申告書。令和3年4月1日現在、満65歳以上の方は、証明書の提出は必要ありません。3、就労状況、予定、申告書を提出される方は、最新分、令和2年分、の確定申告書及び収支内訳書、決算書等の写し。4、その他必要とする書類。給食活動状況報告書。介護・看護状況申告書。理由書等。3歳以上児で1号認定を希望される方は、2、3、4の書類の提出は必要ありません。動産購買会のお知らせ。問い合わせ、税務課納税特別対策班。電話、48-1118。税の公平性と税収を確保するため、差し押さえ物件の購買、売却会を開催します。どなたでも参加できますので、お気軽にお越しください。日時、12月13日日曜、午前9時から午後4時まで。場所、市役所郷の浦庁舎、地下第一会議室。購買方法、入札方式。購入希望価格を記入し、入札箱に入れる簡単な方法です。注意事項、落札者には購買会終了後にお知らせし、物品の引き渡しは翌日以降となります。出品内容は、回覧及び市ホームページでお知らせします。感染症対策のため、来場の際はマスクの着用をお願いします。入札参加資格審査申請について、問い合わせ、財政課契約班、電話48-1114。 令和3年度4年度物品業務委託入札参加資格審査申請。市が調達する物品及び業務委託等、測量設計等委託を除くは、入札見積もりを希望する事業者の申請により登録し、登録業者の中から入札及び見積もりを依頼することとしています。入札参加を希望される方は、関係書類を添えて申請してください。受付期間、令和2年12月1日から、令和4年12月28日まで随時受付、土日祝日を除く。登録有効期間、令和3年度、4年度、令和3年4月1日から令和5年3月31日まで2カ年度有効。令和3年4月1日以降に発注する競争入札及び見積もりに適用されます。令和3年度建設工事及び測量設計等委託業務入札参加資格審査申請。令和3年度壱岐市建設工事及び測量設計等委託業務の入札参加を希望される方は、関係書類を添えて申請してください。受付期間、令和3年1月4日から29日まで、土日祝日を除く。郵送は1月29日消し印有効。受付期間を過ぎたものは受付できませんのでご注意ください。登録有効期間、令和3年度、令和3年4月1日から令和4年3月31日まで1カ年度有効。申請書類は市ホームページからダウンロードできます。メインメニューから事業者向けから入札契約から入札参加資格申請、また市役所各庁舎窓口でも配布しています。申請方法は財政課契約班へ書類を持参してください。市外の方は郵送によります。一般書き留め、簡易書き留め、U パック、宅配便など、QR コードがあります。健康と福祉、満100歳、長寿を祝って、問い合わせ、市民福祉課地域福祉班、電話、48-1116、満100歳をお迎えになり、ご長寿をお祝いします。今回は次の4名を紹介します。大正9年9月生まれ、大久保富子様、勝本町、壱岐市立老人ホームにて、入所者やスタッフに囲まれてのお祝いとなりました。出身は勝本町勝本浦で、4人兄弟の次女としてお生まれになりました。生まれつき耳が聞こえづらく、室内で過ごすことが多かったので、ほとんど友達と遊べなかったそうです。幼い頃から長年病院通いで、夏休みなどの長期休みも福岡の病院へ行くため、とにかく友達と遊ぶ機会が少なかったとのことでした。学校では外で友達と遊べないため、空き時間に読書をするようになり、やがて本を好きになられたそうです。様々な種類の本を読んでいく中で、小説が特に好きで、小説中心に読書をされていたそうです。 現在富子さんは明るくお話好きで、老人ホームの中で同じ勝本町の人と集まってよく会話を楽しまれているそうです。また会話の途中で面白いことを言ったりもされるそうです。お話しすることも好きですが、ご飯を食べることも好きで、好き嫌いなく食べられるそうです。そのことが長寿につながっているのではないかとのことでした。富子さん、これからも元気に長生きしてください。大正9年9月生まれ、土肥敏郎様、勝本町、壱岐市立老人ホームにて、入所者やスタッフに囲まれてのお祝いとなりました。出身は勝本町勝本浦で、高等学校までは壱岐で過ごされました。卒業後は福岡の印刷会社へ就職され、そこでは現在のアルバムにあたるものを作られていたそうです。その後同じ系列の大阪の印刷会社で働き、しばらくして再度福岡に戻られ、70歳頃まで働かれました。退職後はすぐに壱岐へ戻ってこられました。敏郎さんはおとなしい性格ですが、壱岐へ帰ってからは作った野菜を老人クラブの方々や知人に配ったり、毎日1時間程度散歩をしたりと活動的な面も多かったそうです。現在は車椅子を使用されていますが、入所された平成24年からつい最近までは自分の足で歩かれていました。長寿の秘訣はご飯をしっかり食べることとくよくよしないことだそうです。敏郎さん、これからも元気に長生きしてください。大正9年9月生まれ、松熊菊代様、勝本町、品川病院にてご家族やスタッフに囲まれてのお祝いとなりました。芦部町の箱崎で6人兄弟の次女としてお生まれになり、昭和17年に松熊家に嫁がれました。ご結婚後は旦那さんが戦争による影響で、以前のように体を動かすことが難しくなってしまったため、松熊家の農業の中心となり、大きな怪我や病気もなく過ごされました。働き者である菊代さんは、農業を子供さんに引き継ぐと、家事に専念されました。平成26年頃に骨折されましたが、足腰を農業で鍛えられていたからか、杖があれば自力で歩行できるまで回復されました。家では毎日テレビや新聞で社会情勢に関心を向けられ、10年以上前から、毎日日記を書いてあるそうです。また、間違い探しなどに何度も挑戦したりと、常に頭のトレーニングをされていました。入院中の現在は、以前のようにテレビを見たり新聞を読んだりはほとんどされていませんが、日記だけは毎日継続して書かれています。そういった頭のトレーニングを続けることが長寿につながったのではないかとのことでした。菊代さん、これからも元気に長生きしてください。大正9年10月生まれ、福川静野様、郷の浦町、特別養護老人ホーム光の園にて、ご家族やスタッフに囲まれてのお祝いとなりました。郷の浦町のしわらで、6人兄弟の長女としてお生まれになりました。ご結婚後は5人の子宝に恵まれ、 立派に育て上げられました。旦那さんが戦争へ行かれ、深川家のみかん農家は静野さんが支えてこられました。しかし、当時は現在のように農業用の機械や車がなく、斜面に植えられていたみかんを収穫したり、四町に売りに運んだりするのに大変苦労されたそうです。長年みかん農業をされていましたが、昭和55年頃に民宿を始められました。デイサービスを利用し始めた頃に、民宿の主な仕事を引退され、その後は民宿のお手伝いに回られました。仕事を引退した後も、電動カートで買い物に出かけたり、野菜作りをしたりと、とても活発に過ごされました。静野さんはお話をすることと歌を歌うことが好きで、施設のスタッフや他の入所者に楽しい人と言われているそうです。特に歌は昔の演歌や童謡の歌詞を今でも覚えており、最後まで歌わないと満足されないほど好きということでした。いつも支えてくれる施設の方々や担当医さん、ご家族に感謝の気持ちを持って過ごされているそうです。静野さん、これからも元気に長生きしてください。写真が4枚あります。それぞれ4名の方が、ご家族やスタッフ、白川市長の中央で花束を手にしています。写真終わり。年金相談の日程について、問い合わせ、保険課、国保、後期、年金班、電話 45-1157。年金相談を毎月実施しています。12月から3月までの開設日をご案内しますので、年金請求手続きや年金記録確認などぜひご利用ください。予約方法。長崎北年金事務所。電話 095-861-1354。音声案内 ① の ② に開設日の1週間前までに予約してください。予約の際は基礎年金番号のわかるもの、年金手帳や年金証書等をご用意ください。表があります。開設日、場所の順に読みます。開設日、12月23日水曜、24日木曜、場所、市役所芦部庁舎、1月28日木曜、29日金曜、市役所石田庁舎、2月25日木曜、26日金曜、市役所郷の浦庁舎、3月25日木曜、26日金曜、市役所勝本庁舎。表終わり。相談時間、1日目午前9時30分から午後5時まで、2日目午前9時から午後3時まで。感染症から身を守るためには、問い合わせ、健康増進課、健康増進班、電話 45-1114。 感染症対策の基本は、手洗い、マスク着用、咳エチケット。毎年秋から冬にかけてはインフルエンザの流行シーズンです。高熱や関節の痛みなどを伴い、 人によっては重症化する恐れもあります。また、今年の冬は新型コロナウイルス感染症の流行も心配されています。これらの感染症の流行を防ぐためには、原因となるウイルスを体内に侵入させないことや、周囲に移さないようにすることが重要です。一人一人が、かからない、移さない、対策を実践しましょう。また、次に該当する方は、インフルエンザや新型コロナウイルス感染症にかかると、重症化するリスクが高いとされています。本人、そして周囲の方は、より一層の対策を徹底いただくようお願いします。重症化するリスクが高い方、高齢者、持病のある方、糖尿病や心不全、呼吸器疾患、COPD 等、透析を受けている方、免疫抑制や抗がん剤等の治療を受けている方など、なお、妊娠中の方や感染症にかかりやすい幼児も、十分な対策を心がけてください。正しい手洗いや普段の健康管理、予防接種で感染を防ぐ。1、正しい手洗い。手洗いの前に、爪は短く切っておきましょう。時計や指輪は外しておきましょう。1、流水でよく手を濡らした後、石鹸をつけ、手のひらをよくこすります。2、手の甲を伸ばすようにこすります。3、指先、爪の間を念入りにこすります。4、指の間を洗います。5、親指と手のひらをねじり洗いします。6、手首も忘れずに洗います。石鹸で洗い終わったら、十分に水で流し、清潔なタオルやペーパータオルでよく拭き取って乾かします。2、普段の健康管理。普段から十分な睡眠とバランスの良い食事を心がけ、免疫力を高めましょう。3、予防接種を受ける。インフルエンザはワクチンの接種により発病の可能性を減らすことができ、また最も大きな効果として重症化の予防が期待できます。予防接種がお済みでない方は早めに接種を受けるようお勧めします。なお、予防接種を希望する際は事前に医療機関に連絡してください。4. 適度な湿度を保つ。空気が乾燥すると、喉の粘膜の防御機能が低下します。乾燥しやすい室内では、加湿器などを使って、適切な湿度 50% から60% を保つことも効果的です。5. 人混みや繁華街への外出を控える。感染症が流行してきたら、不要不急の人混みや繁華街への外出は控えましょう。6、3密を避ける。密集、密接、密閉を避け、人と会うときは十分な距離を保ちましょう。もし、発熱等の症状が出たときは、インフルエンザと新型コロナウイルス感染症は症状が似ており、発熱患者が増えることが心配されています。もし発熱や咳等の症状が出た場合は、かかりつけ医に電話で相談し、受診方法を確認した上で、医療機関へ来院されますようご協力をお願いします。医療機関には、持病がある方や、 小さなお子様、高齢の方など、感染症にかかると重症化する可能性が高い方も多くいらっしゃいます。感染症を広げないためにも、皆様のご協力をお願いします。また、かかりつけ医がない場合は、長崎県の受診相談センター、電話0120-409-745にご連絡ください。コミュニティ助成事業実施報告。コミュニティ助成事業とは、一般財団法人自治総合センターが宝くじの社会貢献事業として宝くじの受託事業収入を財源に地域のコミュニティ活動に助成を行い、コミュニティの健全な発展を図るとともに、宝くじの社会貢献広報のために実施されているものです。この度、令和2年度コミュニティ助成金を活用し、次の整備を行いましたのでお知らせします。地域防災組織育成助成事業。写真が2枚あります。説明文、防災資機材、新道公民館自主防災組織。写真終わり。幼年消防クラブ育成事業。写真があります。説明文、幼年消防用鼓笛隊セット1式。霞水幼稚園幼年消防クラブ。写真終わり。お問い合わせ、危機管理課危機管理班、電話 48-1131、消防本部警防課、電話 45-3037。音訳は品川幸子でした。